声の広報、県からの便りです。令和元年6月号、発行、群馬県広報課。郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1。電話 027-226-2162。ファクス 027-243-3600。目次、県の人口と世帯数。特集、次世代につなぐ世界遺産、富岡製糸場と絹産業遺産群登録5周年。知事コラム、来春の群馬 DC 開催に向けて、群馬ちゃんの群馬の魅力再発見、群馬の名水。県民リポーターだより、今月号はお休み。お便りコーナー、インフォメーション、県ラジオ広報番組のご案内。群馬一番、群馬交響楽団東毛定期演奏会情報。安全で安心な街を作りましょう、県民防犯運動。忘れていませんか、自動車税。おすすめ、地域の物産市。早めの避難が大切です。みんなで防ごう土砂災害。口座振替納税をご利用ください。梅雨時の交通事故防止。シングルマザー専用シェアハウス入居者募集。社会人経験者を対象とした県職員採用試験説明会。天皇陛下の御即位記念植樹、無料出張住宅相談会、男女共同参画フェスティバル、ドイツフェスティバル in 群馬、心臓血管センター県民健康公開講座、県ブルーベリー品評会、がんセンター公開セミナー、正しく知ろうがんのこと。イベント情報、揚げ船八田川めぐり、編集室だより、群馬広報の展示版、テープ版及び CD 版、デイジー版の発行について。以上、目次を終わります。県の人口と世帯数、県移動人口調査、平成31年4月1日現在、県人口194万1195人、対前月マイナス3587人。男95万9162人、女98万2033人。世帯数801429世帯。特集、次世代につなぐ世界遺産、富岡製糸場と絹産業遺産群登録5周年。平成26年にユネスコ国連教育科学文化機関の世界遺産一覧表に登録された富岡製糸場と絹産業遺産群が6月25日に5周年を迎えます。群馬が世界に誇る資産の価値を知り、次の世代に伝えていきましょう。世界に影響を与えた4資産。富岡製糸場と絹産業遺産群は、富岡製糸場富岡市、田島弥平旧宅伊勢崎市、高山社跡藤岡市、荒船風穴下仁田町の4資産で構成される近代の絹産業に関する世界遺産です。4資産はそれぞれが養蚕または製糸の技術革新を行うとともに、連携して繭の品種改良を行いました。その成果は全国に広まり、生産量が限られていた生糸が大量かつ高い品質で生産できるようになりました。その後、日本が開発した生糸の大量生産技術が 世界に広まった結果、それまで特権階級の人のものであった絹は、一般の人にも身近なものとなり、世界の人の生活や文化がさらに豊かになりました。世界遺産を構成している四資産は、群馬が世界の絹文化に与えた影響を今に伝える証です。日本の近代化に大きく貢献。明治政府は外貨を稼いで国力を増強するため、当時の主要な輸出品であった生糸を大量に生産しようとしました。そこで西欧の技術を取り入れた官営製糸工場の建設が計画され、1872年明治5年に富岡製糸場が操業を開始しました。この頃から日本の生糸の輸出量が増え始め、1909年明治42年には世界一になりました。その後、輸出量は急増し、1930年代には世界全体に輸出された生糸の 80% を日本産が占めるまでになりました。輸出量が急激に増加した背景の一つとして、富岡製糸場と絹産業遺産群が連携して行った繭の品種改良が挙げられます。生糸が日本の主要な輸出品であった時代は、1955年昭和30年頃まで続きました。群馬の産糸業は、日本の近代化に大きく貢献したと言えます。世界遺産登録5周年を迎えて、登録5周年を迎える世界遺産の価値を再認識してもらうため、県は今年度、次世代につなぐ世界遺産をテーマに記念事業を行います。また、構成資産を持つ四市町や関係団体と連携し、絹に関するイベントなどを一体的に情報発信することで、県内外の人に広く PR します。さらに、来年3月のオープンを目指して、富岡市内に四市産の総合的ガイダンス施設、世界遺産センター仮称の整備を進めています。世界遺産富岡製糸場と絹産業遺産群の価値や新しい見どころ、次世代へつなげる人たちの声を紹介します。世界遺産富岡製糸場と絹産業遺産群とは、富岡製糸場と絹産業遺産群は、富岡製糸場田島弥平旧宅高山社跡荒船風穴の四資産で構成されています。四資産は養蚕または製糸の技術革新を行うとともに、連携して繭の品種改良を行いました。その結果、群馬は養蚕製糸の最新技術の発信地となり、その技術は日本全国に広まり、国内の生糸の大量生産技術が発展しました。そして、日本の技術は世界に広まり、絹織物が一般の人にも身近なものになりました。富岡製糸場、所在地、富岡市富岡、費用、一般1000円、高校大学生、250円など、フランスの技術を導入した日本初の官営製糸工場。明治政府が設立した官営の機械製糸工場。製糸技術開発の最先端として国内の養蚕製糸業を世界一の水準に牽引。田島家高山社荒船風穴などと連携して蚕の優良品種の開発普及を主導。展示体験施設がオープン。製糸場内にある社宅を保存修理し、ざくり機による糸取り体験、繭や生糸を使ったクラフト体験などができる施設として4月にオープンしました。田島弥平旧宅。所在地。伊勢崎市堺島村、費用無料。 近代養蚕農家建築の原型、風通しを重視した蚕の飼育法、清涼育を大成した田島弥平の住居兼産室。瓦屋根に換気用の腰屋根が付けられた構造が弥平の著書によって広まり、近代養蚕農家建築の原型に。個人宅で現在も居住しているため、見学時にはご配慮ください。案内書を移転リニューアル。昨年9月、田島弥平旧宅案内書を旧堺島小学校内に移転しました。清涼育に関する著書、養蚕新論や旧宅の解説パネル、映像資料などが見られます。高山社跡、所在地、藤岡市高山、費用無料。日本の近代養蚕法の標準、清温育を普及した教育機関。清温育を開発した高山長五郎が、その技術を広めるために設立した養蚕教育機関。清温育は、通風と温度管理を調和させた蚕の飼育法。後に全国標準の養蚕法に。学生は全国から集まり、中国や朝鮮半島からの実習生も受け入れ、長屋門の修復が完了。長屋門の修復が完了し、4月に新たな展示室として公開しました。養蚕日誌などの絹産業に関する資料や、瓦屋根の構造模型などを展示しています。荒船風月。所在地、下仁田町、南の巻。12月から3月は冬季閉鎖。費用、一般500円。自然の冷風を利用した日本最大の山種貯蔵施設。岩の隙間から吹き出す冷風を利用した山種、蚕の卵の貯蔵施設。冷蔵保管により、卵が飼える時期を調整することで、年に複数回の養蚕が可能となり、繭の増産に大きく貢献。日本全国のほか、朝鮮半島からの産種も保管、出荷。天然の冷蔵庫を体感。昨年10月、風穴近くの見学者広場に完成した風穴冷風体験館では、自然の岩の隙間から吹き出す冷風が体験できます。世界遺産の価値を伝える。世界遺産登録に県の世界遺産推進課長として携わった県立女子大学の松浦俊孝教授にお話を伺いました。見て聞いてわかる遺産。本県の世界遺産登録運動は平成15年に始まり、登録まで約11年かかりました。様々な苦労もありましたが、登録できたのは関係者や県民の皆さんの理解と支援のおかげです。世界遺産に登録される遺産は20年ほど前からその性質が変わってきています。以前はピラミッドや法隆寺など見ればわかる遺産が主でした。現在は富岡製糸場と絹産業遺産群のように歴史や背景などの解説を聞いて初めて価値がわかる、見て聞いてわかる遺産が増えています。次世代に伝え続けるために、本県の世界遺産の素晴らしさや価値を次世代に伝え続けるためには、訪れた人に丁寧に説明してもっと知りたいと思ってもらうことが大切です。そのために、県や市町では学術的な研究を続け、その成果を伝えることが重要です。また、世界遺産を会場にして、コンサートなどの文化的なイベントを開催することも、世界遺産に対する関心の向上や維持に役立つと思います。自分の親や祖父母が養蚕や製糸に関わっていたという人は多いと思います。世界遺産への登録は、本県が 世界の絹産業にとって欠かせない存在だったことの証であり、その一端を身近な祖先が担っていたということを誇りに思ってほしいです。若い世代が受け継ぐ、荒船風穴のボランティアガイドに取り組む、県立下仁田高校3年の津金萌さんにお話を伺いました。3年目を迎えたプロジェクト。私たちの高校では、全校生徒が様々なボランティア活動に取り組んでいます。荒船風穴のガイドを行う荒船風穴プロジェクトもその一つで、今年で3年目を迎えました。私は昨年度から参加していて、現在は約20人で活動しています。週1回の学習会では、荒船風穴について学んだ後、2人1組で説明の練習をします。また、駐車場から風穴までの急範を歩くときに使ってもらうために、杖も作っています。多くの人に知ってほしい。現地でのガイドは、大型連休や夏休みに行っています。ガイドの時は、相手の目を見て話し、言葉遣いにも気をつけています。説明を聞いた人が、なるほど、そうだったんだ、と言ってくれた時は、上手に説明できたのだなと感じて嬉しいです。荒船風穴では、真夏でも岩の隙間から約2度の冷気が出ています。それを発見し、山種の保管に活用しようとした当時の人はすごいと思います。プロジェクトに参加して学んだことで、身近な世界遺産を誇りに思うようになりました。これからも多くの人に荒船風穴を訪れてもらい、吹き出る冷気を体感してもらいたいです。私も去年よりわかりやすい説明ができるようになって、荒船風穴の凄さを伝えたいです。本県の世界遺産や絹産業をもっと知ろう、楽しもう。富岡製糸場と絹産業遺産群世界遺産登録5周年記念式典。日程、時間、6月22日土曜日午後1時から4時。会場、富岡製糸場、富岡市富岡。内容、記念式典、記念公演、演題、伝統と革新、群馬世界遺産の歴史、講師、石井寛治、東京大学名誉教授、デンハーグピアノ五重奏団による記念コンサート、定員150人先着順、費用無料、申し込み方法、はがき、ファクス、または E メール、代表者の郵便番号、住所、氏名、電話番号、希望参加人数を記入してください。その他、申し込み状況など詳しくはお問い合わせください。関連行事、5周年記念マルシェ、日程、時間、6月22日土曜日、午前10時から午後4時、会場、富岡市役所、富岡市富岡、内容、体験コーナー、高校生による販売ブース、桑の粉末を使った菓子や農産物、絹製品、食品などの販売ブース、飲食ブースなど。申し込み方法、当日直接会場にお越しください。申し込み問い合わせ先、県庁世界遺産課、郵便番号 371-8570、電話、後期、ファクス、027-224-2812、メールアドレス、sekaiisan@pref.gunma.lg.jp。 県公式アプリ、絹めぐりスタンプラリー。県内の養蚕、製糸、織物などに関する絹遺産を便利に楽しんでもらうための県公式アプリ、絹めぐりを使って、 世界遺産や周辺のスポットを巡るスタンプラリーです。スタンプを集めて応募すると、抽選で合計200人に賞品が当たります。日程、10月31日木曜日まで。賞品、ぐんまちゃんグッズ、絹関連製品など、費用無料。アップストアまたは Google プレイからアプリをダウンロードしてください。通信料がかかります。その他、詳しくは後期ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁世界遺産課、電話後期。絹体験施設ガイド、シルク巡り。絹文化や絹産業が身近に残る県内で、絹の染めや織などの体験ができる18施設と、絹の歴史を見学することができる7施設を紹介しています。費用無料。主な配布場所、県内の市役所、町村役場、県行政県税事務所、県内の観光協会、群馬総合情報センター、ぐんまちゃんち、東京都中央区銀座、後期ホームページからも入手できます。問い合わせ先、県庁世界遺産課、電話後期。問い合わせ先、県庁世界遺産課、電話 027-226-2326。富岡製糸場と絹産業遺産群、ホームページアドレス、https://www.orld-heritage.premfa.jp/ja/。 以上、今月の特集は、次世代につなぐ世界遺産、富岡製糸場と絹産業遺産群登録5周年でした。大沢正明知事コラム。来春の群馬 DC 開催に向けて、群馬デスティネーションキャンペーン群馬 DC 開催を1年後に控え、5月14日に全国宣伝販売促進会議を開催しました。これは県内の魅力ある観光素材などを PR し、キャンペーン期間中の旅行商品の増勢に結びつけようとするもので、国内外の旅行会社の方など約600人に参加していただきました。会場には県内各地域や関係団体などの出展ブースや体験コーナーが設置されました。ステージでは地域で活躍されるプレゼンターの皆さんが県内5つのエリアごとに春ならではの魅力を映像を交えて熱心にアピールしてくださいました。来春の DC 開催に向けて本県の魅力を多くの方に感じてもらい、また群馬に来たいと思っていただけるよう、市町村や関係団体と一体となって、オール群馬で心を込めたおもてなしに努めてまいります。群馬ちゃんの群馬の魅力再発見、群馬の名水。産地の多い群馬県では各所に名水、湧水が見られます。環境省認定の名水百選には、箱島湧水東吾妻町と小川関神田町が選定されています。箱島湧水は大杉の根元から湧き出る水が滝のように落ちる風景が美しく、湧水が注ぐ鳴沢川では6月中旬から7月にかけてホタルを見ることができます。約400年前に構築された小川堰は古くから生活や農業用水などに利用され、清らかな流れに沿った古い家並みと桜並木の景観が魅力です。また、同省の平成の名水百選には、尾瀬の里、片品湧水群、片品村と、神奈川源流、上野村が選ばれています。 尾瀬の里片品遊水郡のある片品村では、名水ご案内マップを参考に気軽に遊水巡りを楽しめます。神奈川源流では魚が見えるほど透き通る清流で川遊びができ、釣り人にも愛されています。これらはいずれも地域の人たちによって大切に保全されている群馬が誇る名水です。これからの時期に涼や癒しを求めて名水巡りを楽しんでみてはいかがでしょうか。問い合わせ先、県庁広報課、電話 027-897-2695。 お便りコーナー、群馬広報に寄せられたはがきメールを紹介します。5月号の特集で初めてデスティネーションキャンペーン DC という言葉を知りました。面白そうな企画が多く、群馬には楽しめるところがたくさんあるということを再確認しました。草津に誕生したジップラインのようにアクティブなものもあるので、ぜひ行ってみようと思います。安中氏24歳。群馬 DC 開催中に一人でも多くの人に群馬で楽しんでもらえることを願っています。私も群馬ウェルカムサポーターとして手を振って笑顔でご挨拶を続けていきたいと思います。大浦町44歳。掲載された人には群馬ちゃんのぬいぐるみをプレゼントします。インフォメーションお知らせ。ホームページは群馬広報ホームページ版 https://www.perref.gunma.jp/cat_list/ct/00012.html をご覧ください。ファクスによる問い合わせは、県庁広報課 027-243-3600 へお願いします。県ラジオ広報番組のご案内、FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。ワイグルプレフ、放送時間、月曜から木曜日、午前8時57分から8時58分。群馬情報トッピング、放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分から5時54分。群馬一番、群馬テレビ、毎週金曜日午後7時30分。再放送、日曜日午前9時30分。群馬の宣伝部長、群馬ちゃん、宣伝部員のタイムマシーン3号と女性部員が県内各地を巡り、知る人ぞ知る地域の魅力を群馬県の魅力として県内外に紹介します。6月7日、城下町神楽で新しいおもてなし。6月14日、あなたの知らない下仁田な世界。6月21日、総集編、4月から6月。7月5日、富岡市。問い合わせ先、県庁広報課。電話番号、027-226-2167。群馬交響楽団、東毛定期演奏会情報。期日、6月23日、日曜日。開演時刻、午後3時、2時15分開場。会場、桐生市市民文化会館、桐生市織姫町。内容、指揮、円光寺正彦、フルート、高木彩子。曲目、ウェーバー、歌劇、マダンの射手、J277 序曲、ライネッケ、フルート協奏曲二丁調作品283。メンデルスゾーン、交響曲第3番異端調作品56、スコットランド。入場料、 S 席4600円、A 席4100円、B 席3600円、C 席2100円。入場券販売場所、桐生市市民文化会館、チケットピア、群馬交響楽団事務局、高崎市高松町、など。群馬交響楽団事務局で電話申し込みができます。また、入場券の郵送もできますのでお問い合わせください。その他、障害者手帳をお持ちの方、満70歳以上の方、学生や児童生徒の方、25歳以下は、S、A、B 席は500円引き、C 席は600円引きです。なお、特別料金制度の取り扱いは、群馬交響楽団事務局のみとなります。群協ホームページ、他のプレイガイドでのお取り扱いはありません。申し込み問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316、ファクス 027-322-4943。安全で安心な街を作りましょう。県民防犯運動。自主防犯意識を高め、安全で安心な暮らしを実現させるため、県民防犯運動を実施します。期間中は県内各地で特殊詐欺の被害防止や住宅侵入犯罪防止などの啓発活動を行います。家庭や職場などで身の回りの防犯対策について考えるとともに、挨拶運動や自主防犯パトロールで地域の防犯の輪を広げ、安全で安心な街を作りましょう。また、お住まいの地域で行われている防犯活動に積極的に参加するなど、地域や家族との絆を深めて犯罪被害を防ぎましょう。期間、6月11日から20日、運動重点、子どもと女性の犯罪被害防止、夜間の一人歩きやスマートフォンを操作しながら歩くのは危険です。人通りのある道や明るい道を選び、周囲に注意を払いましょう。緊急時に駆け込める子ども安全協力の家や駆け込み110番の店の場所を確認しておきましょう。特殊詐欺の被害防止。振り込め詐欺の被害が増加しています。犯人からの電話を受けないように、在宅中でも留守番電話に設定しておくなどの対策をしましょう。電話でお金を用意してキャッシュカードを預かるなどと言われたら、詐欺を疑い、警察に相談しましょう。問い合わせ先、県庁消費生活課、電話 027-226-2356、県警察本部生活安全企画課、電話 027-243-0110、内線 3051-3052。忘れていませんか？自動車税。自動車税の納期限は5月31日金曜日です。うっかり納め忘れた人、口座振り替えで引き落としにならなかった人はいませんか？まだ納めていない人は急いで納めましょう。納税場所、県内の金融機関、郵便局、県自動車税事務所、前橋市上泉町、県行政県税事務所、コンビニエンスストア、ペイジー対応のインターネットバンキング、モバイルバンキング、現金自動預け払い機、ATM、ヤフー公金支払いホームページ、https://koukin.yahoo.co.jp/、クレジットカードによる納税。その他、口座振替納税で5月31日に引き落としにならなかった場合や、納税通知書を紛失してしまった場合は、納付書を再送付します。県自動車税事務所、 または県行政県税事務所に連絡してください。問い合わせ先、県自動車税事務所、電話 027-263-4343、県行政県税事務所。おすすめ、地域の物産市。日程、時間、6月13日木曜日から17日月曜日、午前10時から午後6時30分、15日土曜日から17日は5時まで、場所、県庁、前橋市大手町、内容、6月30日まで開催中の群馬プレデスティネーションキャンペーンに合わせ、本県の名産品、工芸品などの展示・販売、県内観光情報の紹介などを行います。費用・無料。申し込み方法、当日会場に直接。その他、詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁観光物産課、電話 027-226-3386。早めの避難が大切です。みんなで防ごう土砂災害。6月は土砂災害防止月間です。梅雨から台風の時期にかけては降水量が多く、1年のうちでも土砂災害が発生しやすくなります。土砂災害から身を守るためには、日頃から防災情報の収集に努め、危険な場所や避難場所、避難の道順などを家族や地域で話し合い確認しておきましょう。地鳴りなど土砂災害の前触れに気づいたときは早めに避難し、最寄りの県土木事務所や市役所、町村役場に通報しましょう。危険箇所、雨量情報、土砂災害警戒情報はホームページから確認できます。また、雨量情報は携帯電話ホームページからも確認できます。問い合わせ先、県庁砂防課、電話 027-226-3632。口座振替納税をご利用ください。個人の事業税と自動車税の納税には、口座振替が利用できます。申し込み期間、随時。個人の事業税は6月28日金曜日までに申し込めば、今年度の1期8月納期分から利用できます。自動車税は2年2月28日金曜日までに申し込めば、2年度の納税から利用できます。いずれも当日必着。申し込み方法、所定の申し込みはがき、1枚のハガキで個人の事業税と自動車税を一緒に申し込めます。自動車税の申し込みには、自動車の登録番号、ナンバーの記入が必要ですので確認してください。申し込みハガキ配布場所、県行政県税事務所、県自動車税事務所、前橋市上泉町、市役所、町村役場、県内の金融機関窓口など、利用できる金融機関、県内の銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合、農業協同組合など、その他、詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁税務課、電話 027-226-2196、県行政県税事務所、県自動車税事務所、電話 027-263-4343。 梅雨時の交通事故防止。梅雨の時期は交通事故の危険性が高まります。雨の日は視界や路面状況が悪くなりますので、いつも以上に慎重に行動し、交通事故に注意しましょう。ドライバーの皆さんへ。雨の降り始めは道路がとても滑りやすくなります。スピードを落とし、早めのブレーキと十分な車間距離を心がけましょう。また、 ワイパーを早めに作動させて視界を確保しましょう。雨の日は歩行者や自転車の人が早く帰りたいという気持ちで、安全確認が不十分のまま道路の横断を始めることがあります。歩行者の急な横断にも十分注意しましょう。また、大雨で道路に水が溜まっているところを速いスピードで走行すると、ハンドルやブレーキが効かなくなるハイドロプレーニング現象が起こることがあります。大雨の時はできるだけ外出を控え、運転する場合は特にスピードを落として十分な車間距離を取りましょう。歩行者、自転車の皆さんへ。雨の日はドライバーから歩行者や自転車が見えにくくなります。反射材や懐中電灯などを活用し、目立つ工夫をしましょう。自転車の傘差し運転は、バランスや視界が悪くなり、とても危険です。カッパを着用しましょう。問い合わせ先、県警察本部交通企画課、電話 027-243-0110、内線5042。シングルマザー専用シェアハウス入居者募集。シングルマザーの生活や育児の負担を軽減し、互いに協力して共同生活を送ることができる専用シェアハウスを整備しました。入居開始日、7月1日月曜日より順次。場所、広瀬第二県営住宅、前橋市広瀬町。対象資格、次のすべてに該当する人。同居親族が小学生以下の子供のみのシングルマザー世帯である。前年の収入が公営住宅法施行令で定める収入基準以下である。その他、県営住宅管理条例で定める入居申込者の資格を有する。募集世帯数7世帯、抽選。受付申込期間6月15日土曜日まで。申し込み方法、所定の申し込み用紙。申し込み用紙配布場所、県住宅供給公社、前橋市公文庁、県庁県民センター。問い合わせ先、県庁子育て青少年課、電話 027-226-2622、 県住宅供給公社、電話 027-223-5811。 社会人経験者を対象とした県職員採用試験説明会、日程時間7月7日日曜日午前10時から正午、午後1時から3時。場所、県庁、前橋市大手町。内容、県職員の体験談、業務内容、採用試験制度の概要説明、質疑応答など。定員、各100人程度、先着。費用、無料。受付申込み期間、6月5日水曜日から26日水曜日。申し込み方法、電子申請受付システム https://www.shinsei.org-front.jp/gunma/navix.html。 問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2745。 天皇陛下のご即位記念植樹。天皇陛下のご即位を記念して、植樹及び苗木配布を行います。日程・時間、6月8日土曜日、 午前10時30分、場所、群馬の森、高崎市綿貫町。内容、関係者による記念植樹と苗木の配布を行います。ブルーベリーなど300本の苗木を11時から配布予定。対象、一般、苗木配布は緑の募金に協力した人。申し込み方法、当日会場に直接。問い合わせ先、県庁緑化推進課、電話 027-226-3272。無料出張住宅相談会。日程・時間、6月8日土曜日、9日日曜日、午後1時から6時。場所、スマーク伊勢崎、伊勢崎市西小保方町。内容、専門家が住宅の資金や法律、登記、不動産、建築、税金、マンション、空き家などの相談に応じます。費用、無料。受付申し込み期間、6月7日金曜日まで。当日直接の参加も可能ですが、対応できない場合があります。事前の予約が確実です。申し込み方法、電話。申し込み問い合わせ先。群馬住まいの相談センター。電話 027-210-6634。男女共同参画フェスティバル。6月23日から29日は男女共同参画週間です。これにちなみ、男女共同参画について理解を深めるためのイベントを開催します。日程、6月22日土曜日。場所、群馬男女共同参画センター、前橋市大手町。内容、パネル展示やバザー、健康相談、お茶席、バルーンアート、ほか。時間、午前10時から正午。基調講演、ワークショップ。時間、午後1時30分から3時30分。テーマ、群馬の元気は女性の活躍から。パート5、なくそう DV 児童虐待。講師、溝口文武、前橋赤十字病院小児科副部長。ワークショップ。費用、無料。申し込み方法、当日会場に直接。問い合わせ先、県庁県民生活課。電話 027-226-2902。ドイツフェスティバル in 群馬。日程・時間、6月28日金曜日から30日日曜日、午前10時から午後6時。29日土曜日は5時、30日は4時まで。場所、県庁、前橋市大手町。内容、ドイツに関する食品や物品の紹介、販売、パネル展など。費用、無料。申し込み方法、当日会場に直接。問い合わせ先、群馬日読協会事務局。電話 027-288-4297。心臓血管センター県民健康公開講座。日程・時間、6月28日金曜日、午後6時から7時30分。場所、県立心臓血管センター、前橋市亀泉町。内容、最新治療の話題を交え、様々な症状と、その治療法や生活上の注意点などについて講師が話します。演題、狭心症と心筋梗塞について。講師、川口蓮、県立心臓血管センター循環器内科第一部長。定員、120人、先着。費用、無料。受付申し込み期間。6月26日水曜日まで。申し込み方法、電話。 住所、氏名、電話番号、参加希望人数をお知らせください。申し込み問い合わせ先、県立心臓血管センター、電話 027-269-7455。 県ブルーベリー品評会、日程・時間、7月3日水曜日、午前10時から午後3時、場所・県庁、前橋市大手町。内容、県内で生産されたブルーベリーの収作の展示・販売、生産者による直売。生産者による直売、10時から商品終了まで。展示品の一般公開、正午から3時まで。展示品の販売、3時から販売品終了まで。費用、無料。問い合わせ先、県庁産子園芸課、電話 027-226-3136。 がんセンター公開セミナー、正しく知ろう、がんのこと。日程・時間、7月13日土曜日、午前10時から11時30分。場所、県太田合同庁舎、太田市西本町。内容、がん治療やがん治療中のケアについて学びます。演題・講師、がん治療を口から支える、がんになったからこそかかりつけ歯科へ行こう。新垣忠信、県立がんセンター口腔外科部長。緩和ケアとは、阿部加奈子、緩和ケア認定看護師。定員100人、先着。費用、無料。申し込み方法、当日会場に直接。問い合わせ先、県立がんセンター。電話 027638-0771。 以上、インフォメーションお知らせでした。イベント情報、群馬プレデスティネーションキャンペーンガイドブックやググッと群馬公式サイト https://gunma-dc.net- などに掲載されているイベントの中から紹介します。詳しくはお問い合わせください。内容が変更になることがあります。お出かけの際はご確認ください。名称、上げ船八田川めぐり。日程・時間、6月の土曜・日曜日、午前10時から午後4時。会場、群馬の水郷、板倉町岩田。内容、新緑の生い茂る八田川を船頭の操る上げ船に乗って探訪します。日常の喧騒を忘れてのんびりとできます。費用、中学生以上1,000円、小学生以下無料。問い合わせ先、板倉町産業振興課。電話 027682-1111。 ファクス 027682-2758。 編集室だより、特集の取材で荒船風穴プロジェクトの高校生たちが荒船風穴のテーマソングを作ったことを知りました。歌詞の中に神秘のベールというフレーズが出てきます。これは夏の気象条件が揃った時だけに見られる冷風が霧状に吹き出す様子を表現したものだそうです。高校生たちは説明の最後にこの歌を合唱してくれます。皆さんも次に高校生がガイド活動をする夏休みに出かけてみてください。運が良ければ神秘のベールも見られるかもしれませんよ。小林。群馬広報の展示版、テープ版、および CD 版、デージー版の発行について。視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版、および CD 版デイジーを発行しています。希望する人は県広報課、電話 027-226-2162 までお問い合わせください。また、ファックス 027-243-3600 でも受け付けています。以上で、声の広報、県からのお便り、令和元年6月号を終わります。